今日はレビ記の14章1節から9節までです。レビ記の14章1節から9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくる。祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし雷病の患部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために2羽の生きている清い小鳥と杉の木と緋色のヨリ糸とヒソプを取り寄せるよう命じる。祭司は土の器に入れた湧き水の上でその小鳥のうちの1羽をほふるよう命じる。生きている小鳥を杉の木と緋色のヨリ糸とヒソプと一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中にその生きている小鳥と一緒にそれらを浸す。それを雷病から清められる者の上に7度振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし、水を浴びる。そのものは清い。そうして後、彼は宿営に入ることができる。しかし、7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって、彼はすべての毛、その髪の毛と口ひげと眉毛を剃り落とす。そのすべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水をその体に浴びる。そのものは清い。アメン。続いてこの14章は、そのサラートから、清められる時の主の見教えです。このザラートがその人から、その患部が癒された場合ですね、生肉が消えて、そして、祭司に清いと宣言されるためにはまずですね、やはり祭司のその、目で見て祭司からのその唇の判定が、なければなりません。そしてこの雷病人が清められるとき、もともと彼は宿営の外に人々から隔離されて生きておりますので、ですから清められるとき、まだ清いという宣言がなされないときは、彼はこの宿営の外にいるわけです。そこで祭司が宿営の外に出ていきます。祭司はもともと宮で神さんの御前で使えるんですけども、しかし祭司はこの清められる儀式をするために、また清いという判定をするために、その神の御前から出て行って、そしてその汚れたとされているその人のところにわざわざ降りてきてですね、そしてこの清めの儀式をしに行きます。もうまさしくこれはイエス・キリストを表しておりますね。イエス様は天を押し曲げて降りてこられ、この罪人である私たちのところに下ってこられました。神であるお方が人として罪ある人々の中に降りてきて、そして私たちを清めの儀式をするために天から降りてこられました。祭司はですね、この清められるべきこの元ザラートの人のところに来て、そして その幹部が癒されているのであれば、祭司は、その清められる者のために、あるものを取り寄せるように命じます。要するに取り寄せるのはその清められる人ですね。まずそれのうちの人、それは4節に書いてあるんですが、まずそれが一つ目は2羽の生きている清い小鳥、小鳥とあるんですけども、これは、スズメとも訳すことができます。2羽のスズメですね。それから、杉の木、それと緋色のヨリ糸、それからヒソプですね。これらのものが、その清めのための儀式に必要なものです。で、それを清めの儀式を執り行うときは、五節以降です。祭司は土の器に入れた湧き水の上でその小鳥のうちの一羽をほふるように命じる。まず土の器の中に湧き水、口語訳の方では流れ水と訳されておりますけれども、要するに、沼とか沢の、溜まった水ではなくて、清い流れている水を、取ってきて、それを土の器に入れます。そしてそれを、小鳥のうちの一羽をその土の器の上で、湧き水の上でほふります。血を流します。そして、その中にですね、生きている小鳥と杉の木と緋色のヨリ糸とヒソップと一緒に取って、それを湧き水の上でほふった小鳥の血の中にその生きている小鳥を一緒に入れて浸します。で、それでそれを、雷鳴から清められるものの上に7度振りかけて、そしてその人を清いと宣言します。生きている小鳥も一緒に、その血が入った、水の中に入れて、そしてその人の上に7度振りかけるわけですね。で、そうして、その後その小鳥、この血と水の混じった土の器の中に浸された小鳥が、野に放たれます。そしてから、この清められる者は、自分の衣服を洗って、その気をみんなそれを通して、で、水を浴びて、そして清いということになります。ただし、彼は、宿営の、外に、7日間さらに留まって、そして7日目に、第7の日に彼は全ての毛剃り落とします。髪の毛も口ひげもまた眉毛も、毛がない状態ですね。もう人々の目から見て明らかですね。この人は、雷病から清められた人だ。体中の毛を剃り落とすという行為は、他にもあるんですけど、とにかく一目瞭然で全て、その古いものは剃り落とした。これはもう誰の目にも明らかです。古いものが、捨て去られて、もうすでに全てが新しくされる。もうあとは新しく、髪の毛もひげもまた眉毛も生えてくるのみです。この時点でもうすでに古いものは過ぎ去って、全てが新しくされた状態になりました。この、小鳥の血が入ったこの土の器のその湧き水、それを7度振りかけられて、そして彼は清いと宣言されたわけですね。さて、これらのこと、なんでわざわざ、生きた小鳥を水の中に入れて、で、それで何度か振りかけて、それで野に放すか。これはですね、もっと、意味があります。なんか思いつきで、こういうことをしているわけではありません。神様がなさること、この神様が定めた律法の中には、後に来たるべきものの影なわけです。後に来たるべきもの、これは当然イエス様です。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。そして蘇ってくださいました。全てが新しくされました。 そして私たちも罪から清められて、そしてもう古いものは脱ぎ捨て、全てをが新しくなる、そのことの予表ですね。イエス様は宿営の外に出て行き、そしてそこで木にかけられました。ですから木、この杉の木、誰でも木にかけられるものは呪われたものとされてありますね。ですからこの杉の木はその十字架の木を予表しております。また2羽の生きている清い小鳥、2羽のスズメは1アサリオンで売っている。1アサリオンというのは、銅貨の一番安い通貨の安い最小単位ですけども、でも1アサリオン、1円玉みたいな感じですかね。2羽のスズメは1円玉で買える。ですから1羽のスズメはその1円、その最小通貨単位のうちにも入らない、それほどつまらないものなんですけども、しかしその1羽のスズメであっても天の道の許しなしに地に落ちることはありません。そしてあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。これマタイの福音書の10章に記されております。10章の29節からですね、ちょっと今は開かないんですけども、とにかくそれほどつまらない生き物であっても天の道の許しなしには地に落ちる、すなわち、死ぬようなことはない。でそればかりかあなた方の髪の毛全部数えられている。もっともどんなにつまらないものであっても天の目乳のものであるわけですけれども、とにかくこの空を飛ぶ鳥、小鳥の、それは私たちもですね、本当につまらないものですけれども、しかしここでこの小鳥は空を飛ぶものとして、天を生きるちっちゃな動物ですね。それのうちの1羽はこの湧き水の上で殺されます。血が流されます。ですからこの1羽はその罪の贖い、罪の犠牲として捧げられて、そしてもう1羽は新しく生まれて、そして野に放たれるものとして、その血潮の清めを受けたものとして、野に放たれる。イエス様も、一度、死なれました。そして復活されて天に昇られました。これはイエス・キリストの死と復活を表しております。そして私たち自身一人一人もですね、スズメのようにいかにつまらないものであっても、イエス様のように死と復活を経ることができるわけです。またここにヒソプが出てきますけれども、ヒソプは清めを表します。出エジプト記の学びの方でも見ましたが、ヒソプの枝でもって杉越の祭りが行われますね。まず子羊の血がほふられて、そしてそれがヒソプの枝につけられて、扉の家紋と門柱に塗られるのに用います。またダビデもですね、詩編の51編で、言っております。詩編の51編の7節ですね。5節からちょっと読んでいきましょうか。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデがですね、本当に自分の罪を、嘆いて、自分の目の前にあるありありとした自分の罪、それをそこから本当に清められたい、清められたい、 その感情が伝わってきます。そして彼ダビデはヒソップを持って私の罪を清めてくださいと言っております。これはこのレビ記のところにおいて霊病人から清められる、ことと無関係ではないですね。霊病人はこのヒソップとまた小鳥と杉の木と緋色のヨリ糸、それによって血潮が降りかけられて、そして清められます。ダビデも本当にそういうふうにされたいんです。自分を罪から清められたい、血潮の贖いによって清められたい。ですからこのヒソプは清めの働きをします。また緋色のヨリ糸というのが出てきますけれども、黄色、これは赤ですね。血のような赤です。これは当然十字架の血を表しておりますし、また遊女ラハブは黄色の糸を、窓のところに書きましたね。それで滅びを免れました。ですからこれは十字架の血であり、滅びが過ぎ越す印、滅びが自分の家には寄りつかない印です。つまり雷病として、罪として、その汚れ、その罪を負って、それによって裁きが下らないことの印です。罪の報酬は死です。しかし罪から清められる者には裁きは下りません。ですからこの緋色のヨリ糸を窓にかけたラハブとその家の者たちは、滅びが寄りつかなかったように、その雷病からの清められるものとして、要するに罪から清められたものとして、滅びから免れる、罪が清められる、その印があるわけです。祭司は7度これを振りかけました。ちなみに雷病にかかったナーマン将軍もですね、ヨルダン川で7度その身を浸して、そして7度目にその雷病は一切清められて、生まれたての赤子の肌のように新しくなりました、ね、赤ちゃんの肌のようになったという表現ですので、本当に全く新しくされたものですね。このように罪から清められるものは全く新しくされます。このザラートから清められる人、彼はこの祭司がまず宿営の外に出ていって、そしてこの清められるべきもののところに行きます。要するにイエス様がその天の溝から降りてこられて、そして罪ある人たちのところに罪を清められるために出ていく。まずこの祭司自身がイエス様のことを表しており、またこの清めの中に用いられるすべてのもの、庭の鳥も、また木も、この木は十字架を表しており、緋色の糸、これはイエスの血を、すなわち罪と死から裁きから救われる印であり、またヒソプ、これは清めを表すものです。そしてそれを土の器に湧き水を入れて、その上で小鳥の一羽をほふり、その土の器に、清い流れる水とまた血潮が混ざります。私たちはこの土の器に計り知れない宝を入れているのですという御言葉が他にもありますけれども、要するに土の器、私たちですね、私たちのうちに水と血、それによってそれが入って、そしてその中にですね、入るこの小鳥と、また木と緋色の糸とヒソプ、それがこの清められるべき雷病人の上に振りかけ、7度振りかけられて、そして清いと宣言され、また一切のそれまでの髪の毛やひげ、また眉、それらの毛を剃り取って、そうして全く新しく罪から贖い出されたものとして、清められたものとして新しい歩みをする、そして 彼らがこの神の民の宿営に入っていくことができるようになります。それにはまた受節以降の8日目の儀式がまた必要なわけですけれども、とにかく罪の状態、人々からですね、汚れていると宣言されて隔離された状態から、そこから復活する、復帰する、この儀式の中にもイエス様の十字架と血潮と復活が見られます。ですからこのレビ記、このここに定められている全てのことを守りを行っていたイスラエルのため、本当にイエス様が現れた時、イエス様が十字架につけられ、イエス様がよみがえられた時、本当にレビ記のその全ての律法、本当は当てはめて、イエス様は本当に律法の全ての方なるお方であったんだということを、本来知るべきなんですけども、しかし彼らの心は固くなになって、多くのユダヤ人たちはまだイエスをメシアとして受け入れておりません。とにかくこの旧約の律法全体はイエス・キリストを表しております。私たちもこのレビ記を読み解くとき、イエス様を読み解きながら、進めていきます。本当に、神様がもう遥か昔からイエス・キリストのこの贖い、血潮、死と復活をあらかじめ予言されていたことがわかります。どうか皆さんも清められるものとして、またイエス・キリストをいつも思い描くものとして、日々清められた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今日もこのレビ記からあなたを見ることができました。まさしくあなたは木にかけられ、血を流され、そしてその血潮によって私たちは清められ、罪と死から滅びを過ぎ越す印が与えられ、私たちも遊女ラハブのごとく裁きが寄りつかず、またその血を塗られた囲いの家の中にいる者すべても、あなたの血潮の囲いのうちによって救われる。主よ、どうか私たちも、私たちの家族もあなたの血潮のうちに囲ってください。そして今日そのことを、イエス様あなたを見ることができたことを感謝いたします。どうか今日一日、いつでもイエス・キリストから目を離さず、信仰の創始者、また完成者なるイエス・キリストから目を離すことなく歩んでいくこの一日であり、またこれからでありますように、いつでもイエス様の流された血潮の清めを覚え、十字架の木にかけられたその尊さを覚えつつ歩んでいく私たちでありますように、今日のこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。